みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いろんなイベントがね順番に終わって、
ね、やっと、まあ、ほっと一息つけるかなっていうところですけど、
はい、
蓋を開けてみればでしたね。
うん、
うん、強かった。トランプさん強かった、うん、
圧勝でしたね。
しかも激戦と言われた7州も全部トランプさん、
はい、全部ね取ってしまいました。なんかその、はい、ちょっと前のね接戦報道は何だったのかな、
何だったんですかね、本当ね、
しますけどね、うん、
結構早い時間に終わりましたしね、
はい、そうですね、もう午前中に動いて終わりでしたからね、
はい、
うん、動きはもっと先取りしてて、もうあの始まってすぐにトランプさんって言って、あとはもうずっと高止まりしてましたもんね、決まるまでね、
うん、
決まるの待たなかったですよね。
コメントに一息つかせねえよってきましたけど、はい、トランプラリーが続くのかどうなのかっていうのもね、うん、皆さん注目されてるところだと思います。
そうですね、そこからは、そうですね、トランプトレード、まあ、いわゆるドルの上昇が続くのかっていうことに、はい、まあ、焦点変わってきてるのかなと思いますけれども、まあ、もう少しドル高圧力かかるかなっていうふうには個人的には思ってますけどね、ちょっと願望込みですけどね、
うんうんうん、でももう少しなんですね。
そうですね、
はい、
うん、多分こういうのって結構賞味期限が短いじゃないですか、はい、トランプラリーもそうですけど、
そうです、ね、
なかなかこうずっとはいけないので、あの短い賞味期限の中もう一段欲しいなって気はしておりますが、そ
うです、ね、なんか前回とは違って、うん、もう織り込んでいましたもんね、
う
ん、
そう織り込んでましたよ ね、
結構なねところがね、う
ん、このラジオでもやっぱりなんだかんだトランプさんなんじゃないのっていう一応話はしてたかと思うんで、それやっぱり僕らよりもやっぱりマーケット関係者の方というか、そのファンドとかそっちの方はもう少し角度高めに思ってたんだと思うんですよね、
うんうん、
だからまあ1ヶ月前からトランプトレードが始まって、直前ももう選挙前にもう決まり体制形しましたもんね、
うんうん、
3円上げて終わりでしたよね、ドルはね、
うん、そうですね、うん、マジトラとかね、ほぼトラとかいろいろ言いましたけど
またトラになりました
ね。そう、またトラって、
ま、
ト
ラ
に結果何かつけたいですね
そうですね、はい、本当に、はい、圧勝でしたね。
そうですね、はい、なので今後のことも考えていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんお付き合いください、
はいはい、お願いします。
この番組 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージやご質問もお待ちしておりますので、ぜひ YouTube のコメント欄から投稿してください。お待ちしています。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあ、それではここからは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝、はいはい、伺っていきたいと思います。
そうですね、はい、先週の FOMC は寝てました
答えから入っちゃったチャットにね、はい、FOMC 起きてましたから
、ね、ほぼほぼ織り込んでたからですね。
なんかまあ見るほどの緊張感がちょっと今回なかったですよねもう結構その大統領選でもうみんな疲れ切っちゃってまして、はい、で、まあ FOMC もほぼ 99% 織り込んでたじゃないですか。なので、爆睡してました。
いや、でも井口さん寝てるのは、はい、多分皆さんも織り込み済みだと思います。
織り込み済み
そこも織り込み済みなんだ。多分リスナーの皆さんは織り込み済みだと思います
よ。なんだ、へ、私なんか忘れてました
から
朝起きて、ああ、そうなんだ。だから結果、はい、みんな織り込み済みです。
織り込み済みか、そっかそっか。
ね、
はい。
で、そう、石破さんもね、決まりましたね、うん、昨日ね、そういえば。
決まりました。う
ん、はい、
ね、まあ。総理指名選挙ですね。
はい、うん、
そうです。
まあ、少数与党ということで、まあ、厳しい舵取りでありますけれども、
はい、
トランプさんとはこれからね、4年、ね、付き合うわけなんですけども、うん、
はい、
石破さんとはどれぐらいの、ね、付き合いになるのやらって気は、
ね、
うん、してますけど、
短いのか長いのかね、 でも来年のね、うん、なんかその参院選に向けてっていうことになるんだったら、はい、うんうん、まあまあそれなりのなんか1年ぐらいのね、うんうん、期間はあるかもしれませんよ。
短命じゃない？
そうですよね。ちょっと苦しいかもしれないですよね。はい。でもなんかアメリカもそうだし、まあ日本もそうだし、やっぱり与党が負けてますね。まあ、ドイツもちょっと今ね連立が崩れて、今日よしこさん、あの後で話聞きたいなと思うんですけど、軒並み選挙が負けてるっていうことで。
そうですね、うん、今年ほら選挙イヤーって言われたじゃないですか、はいはい、でやっぱりずっとなんか波乱含みで、うんうん、でまあそのままで決まったかなと思ってたインドもその後ね、はい、なんかいろんななんか我々が見えなかったことが噴出し、まあそうですよね、みたいな、
うん、案外ちょっと崩れてきてるっていうのは、まあ、インフレやっぱ苦しいんでしょうね、はい、世界的にね、うん、どこの国もね、
もうみんなどうにかしてくれって思ってるのかもしれない、
っていうのが今回のなんか与党が崩れてる要因なのかなというふうに思うんですが、はい、我々はじゃあ、まあ、トランプトレードについてちょっとねどうしていくか考えていかなきゃいけないんですけども、はい、取り急ぎトランプさんの政策改めてちょっと見ていきたいなと思うんですけれども、はい、こちらがトランプさんの掲げている政策を、まあ、簡単にまとめているものになりますけれども、はい、まあ1番目と2番目ですよね、本当に大きいところで言うと、うん、法人税を引き下げるとか、まあ、富裕層減税だとか、まあ、トランプ減税の延長をしていくということが、まあ、ポイントになってくるのかなと思うんですのと、はい、あとは関税の引き上げ、まあ、対中国に 60%、 その他一律 10% ということになるかと思います。あと、まあ、金融政策はね、金利引き下げっていうのを掲げていて、まあ中央銀行に積極的に関与していく、要求していくっていうのが、まあ、トランプさんのやり方になっていくのかなというふうには思います。
FOMC 後の、はい、パウエル議長がなんかね、不服そうでしたよね。
ね、
なんかね、機嫌悪そうな感じでした。
質問もちょっとね、そうそうそう、首って言われたらどうするとかね。
そんなことばかり。
そんなことばかり。新政権のことばかり聞かれてて嫌になっちゃったんじゃないかなという気は、まあしますけれども。はい、まあ、3番で金融政策ね、金利引き下げって、まあトランプさん言ってるんですけど、やっぱり1番と2番考えると、どうしてもインフレになっちゃうんじゃないかなっていうことを考えると、まあ、ドル高意識するっていうのが、今のところですよね。これから多分トランプさんがいろいろ言ったりとか、実際にどう動くかっていうのは分からないんですけど、今あるこの、公約だけを見ろって言われたらどうしてもちょっとインフレ意識しなきゃいけないかなというふうに思いますけどね。
結構結局議会もねじれじゃなさそうですからね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、スイープでしたっけ、ね、トリプルレッドになりそうだってことなので、今はこれを意識してざるを得ないってなってくると、まあドル高なんだろうなというふうに見えますね、うん、できるできないよ、これ多分できないこと多いと思うんですけど、うん、
はい、
本当に対中関税 60% かけられないでしょって気もしなくはないですけど、はい、今このテキストだけ見るとやっぱそういうふうに思ってしまいますね。
そうですね、前回の時もね全部ができたわけじゃないので、
そうですね、はい、あとは気になるところで言うと人事がこれから出てくるんですよね、ちらほら出てますもんね、
ぽつぽつ名前が、
首席補佐官がスーザン・ワイルズさんに決まって、うん、まあ、ないですけどイーロン・マスクさんの名前も出てますしね、まあ、やらないさありえないとは思いますけれども、はい、あとは僕らそのマーケット関係者で行くと、まあ、財務長官とか、はい、通商代表とか誰になるのかなっていうところであるかと思うんですけど、
はい、
ライトハイザーさんの名前も上がってきてますので、名前がで上がってきただけでマーケットちょっとビビりましたもんね、円高に触れたりとかっていうのがありましたんで、はい、まあ人は対中、まあ対日もそうですけど強硬派として知られてるので、まあ円高方向になるかなと思います。まあそもそもトランプさんもね、ドル高は嫌なって言ってドル安論者ですので、こういった局地的にドル円が下がるっていうのはあるかなと思いますけどね、なんかそこが割とチャンスになってくるんじゃないかなというふうには思っております、
ね。そう、会話ですか、そういう発言が出てきたら。
いや、多分会話だと僕は思ってますけどね。まあじゃあ、ライトハイザーさんだとか、トランプさんがね、ツイッターで、ちょっとこう、ドル高けしからんとか言うと、1円ぐらいポンって下がるじゃないですか、まだまだ、
はい。
で、そうなったところっていうのは、なんていうんですかね、それは、これインフレになっちゃったら多分金利引き下げられないんで、言っても買い場になるっていうか、そこはチャンスだなという、それ4年前もそうだったんですよね、トランプさんってね、夜中にツイートして、まあ、で、ね、 動くんだけれども、うん、結局全部戻ってヒゲになるっていうのがトランプトレードだったと記憶してるので、
う
ん、
そうですよね、うん、起きてみたらあれ何だったの
このヒゲって そうなんですよね、うん、で言ってることもコロコロ変わるから、うん、なかなかそのトランプさんでトレンドができるってちょっと考え逆に考えにくかったりはしますけどね、
う
ん
うん、だそこはアメリカとして通貨政策が変わらない限り、うん、もう突っ込んだら買う
突っ込んだら買うですね、うん、ただ本気でアメリカなので本気であの通貨安に持ってこうと思えば多分彼らできちゃうじゃないですか、うんうんうん、
やっぱ基軸通貨って、ねうんですよね、すごいですよね、
うん、そう、そこまで本気度があるんだったらまあちょっと手は引かなきゃいけないかなとは思ってますけど、
う
ん
う
ん、その
時はまあアメリカ世界を巻き込んだドル安政策になっちゃうもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね
ってぐらい本気でやったらもう完全にドルはショートで全然もうゲームチェンジですよね、
まあそうですよね、う
ん
う
ん、そのゲームチェンジいかについていくかって話になるかとは思うんですけど今は そこまでないと思うのでどうしてもドル高のイメージで臨もうかなと思ってはおります、うんうんうん、でまあ多分何を合わせるのかっていうことになってくるんだと思うんですよね
相手探し
になってくる中では、はい、一つこの、金融政策で見ると結構まあはっきりしてるかなと思っていましてこれが、はい金融政策のスタンスの比較ですけれども、そうですね一番上が日本ですね、う
んはい、利上げしてますからね、
まさにあの利上げ局面にいるのは今日本だけですよね、
はい、
あと強いのはオーストラリア
はい、う
ん、ここも、ブロックさんの、ね、話を聞く限りは、金利は当面ね、うん、あの維持する必要があるっていう話をしてるので、
はい、
まあここも強いかなという気はしてます。
そうですね。まさに先週のね、まさにこの時間にそんな話が、うん、
番組でも、はい、取り上げさせてもらいましたけれども、
ね、インフレがまだまだということですからね。うん、
ずっとこの高派から鳩派に変われないのが、まあ、RBA って感じはしますけどね。
そうなるとまたね、うん、景気悪化の方にちょっとね、うんうんうん、意識もいきそうな気がしますよね。利下げできない状況っていうのもね、
そうですね、
長く続きすぎると。
うんうんうんうん、でアメリカもまあ当然利下げ局面ではあるもののやっぱトランプトレード意識すると、まあ、こういった位置になりかねないかなと思ってます。でやっぱり弱いのはいやあの多分まあよしこさんからも今日話あると思うんですけど、
はい、
ヨーロッパ、ね、あのラガルドさん、まあ、経済予想よりもやや弱いって話もあったところもあるし、
はい、
あとはあのカナダもねずっと利下げ局面で、うん、例えば投機筋なんかを見るともうカナダ売りのドル買いドルカナをロングするっていうのは結構主流な取引になってきたりするので、相手探しとしてはあのドル円でもいいんですけどドル円よりもやっぱりこの下の方の国の方がドル円の相手探しとしてはいいんじゃないかなっていうには思っていますね。
カナダなんかもねアメリカにあの近いじゃないですか、はい、土地柄として、はい、そうするとなんかやっぱりねあの地の利がありそうな感じもするんですけど、うんうんうん、なんとなくね通貨見るとちょっと違
う、ね、そうですね。一番早く今、まあ、一番早く利下げに踏み切った国でもありますし、はい、ずっと利下げしているということで、はい、もう少し、ドルカナダに関しては、うん、あのロングできるんじゃないかなという気は、ね、まあ、していますかね。
金融政策がうまくいったから、うん、上げすぎた分をちゃんと調整できてるのかどうなのかっていう、
うん
うんところなんだと思うんですけどね。
そうですね、なので、まあ、ドル円に固執する必要はやっぱりこれを見るとないかなと思いますけどね。円も本当に弱いんでどっかのタイミングでドル円ロングってなんかしなきゃいけないのかなっていう気もするんだけど今はトランプトレードだったらドル円よりも、まあ、ユーロとかカナダとか、まあ、それこそ、まあ、元だったりでもいいのかもしれないですけど、まあ、元だとちょっと当局 の規制入るんで難しいかもしれないですけれども、そのあたりもねちょっと後でよしこさんにユーロの話も聞いてみたいなというふうに思っていますんで、
相手探し
ですね、
はい、というところですね、うん、
このあたりをちょっと後で、まあ、後半戦ではチャート見ながらやっていきたいかなと思っております、
はいはい、以上ここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。この後お知らせを挟んで今日のゲストロンドン FX こと松崎芳子さんにご登場いただきます。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。 今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合には、その差額をキャッシュバックして、業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日のゲスト、ロンドン FX こと松崎よし子さんとネットでつながっております。松崎さん。
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はたっぷりイギリスはもちろんですけれどもヨーロッパのお話も伺っていこうと思うんですが、その前にですね、はい、リスナーの方から松崎さんに今日のイギリスの雇用統計の感想をよろしくですと来ました、はい、ちょっと数字から入れてきますね。みやちゃんよろしくです。
はい、16時発表のイギリス雇用統計ですね。まず失業保険申請件数です、前回が 2.7万件だったのが、はい、今回が、2.67 万件。
なるほど。まあまあ同等ぐらいですかね。
そうですね。
はい。
で、イギリス失業率ですね。
失業率、はい。
こちらが、まあ2つあるんですけれども、ILO 方式じゃない方の失業率は 4.7% 前回ですね。で、今回も 4.7% で横ばいです。
はい。
ILO 方式の方の失業率は、前回 4.0%、 今回の市場予想が 4.1% に対し、うん、結果は 4.3% となりました。
ちょっと悪くなってる。
はい、うん、ちょっと悪化傾向ですね。
はい、ということでよしこさんいかがですか、感想をという。
すいません、
は
い、3000回言ってるんですけどイギリスでは賃金上昇率がメインなので、
はい、
うん、失業率ももちろん今 4.3 で私もぎょっとしたんですけれども、賃金上昇率の方がボーナスを含むが上がっていて、
はい、
ボーナスなしが下がっているということで、
はい、
結構ぎょっていう感じで、これどうして日本は発表しないのかわからないんですけれども、イギリス人のトレーダーが一番最初見るのが賃金上昇率なんです。
そうなんですね。
はいはい、というのはもうインフレに直結しますので。
そうですね、う
ん、
でも、
うん、まあ、
ボーナスは上がっててもその他のところっていうのは通常のものが下がってるということですから、う
ん、でイギリスはボーナスもらえるのって金融機関と一部の人たちだけなので。
あ、
そうです。これ話すともう1時間のラジオになっちゃうんですけれども、ね、ボーナス出ない、交通費出ない、交通費はもちろん絶対出ないんで、うん、
出ないんだ、
それを全部働いてる人持ちで給料が決まるので、はい、
じゃあ今回の数字は大半の方がちょっと体感として本当に悪くなってるっていうことを感じる内容だったってことですね。
多分もっと悪くなる気がします今後。
あ、そうですか。
はい、はい、
そうすると利下げができるっていうことにはなると思うんですけどね。
ただそれ話すとまた1時間になっちゃうんですけど、
ね、もう1時間プラスで2時間コースですね。
この前の予算案でかなりインフレ懸念の強い数字がマクロで出てるので、はい、ここ本当重箱の隅つつくんですけれど、10月の3日にベイリー総裁が発言した内容は積極的に利下げをするって言い方したんですけれども、はい、10月30日に出た予算案でちょっとインフレ懸念があるっていう方向に財務省のマクロの予想が出たので、11月7日の英国中央銀行では穏やかな利下げに変えたんですよ、
うん、
それでやっぱり財務省にかなり忖度したなっていうことで、
うん、
私たちはまあ思ったほど下がらないだろうということで、今もう12月バークレーズとかは12月の利下げなしでマーケット予想入ってます、う
なるほど、
はい、
ちょっとね先ほどからこれポンドが今下落しているような状況が、ねうんはいうん、ありますけれども、う
ん、失業率がひどかったからだと思います。
そこなんですね、うんはい、ありがとうございます、はい、今日はまだまだイギリスも聞きたいんですけど、はいヨーロッパの方全体の方も聞きたくてですね、はい、ドイツまずこれも、はい、経済も政治もなんだかこう落ち着かない感じになっていて、よしこさん、はい、どんなふうにご覧になってますか。
いや私は2023年にフランスが解散総選挙して24年にドイツが解散総選挙すると思ってたんですよ、
はい、
だからドイツはタイミング的にはあったんですけど、もっと早い時期、つまり春、そこら辺までしかもドイツの連立は持たないだろうと思ってて、うん、だけど結局フランスは1年遅れた欧州議会選挙のタイミングで、まあ、解散総選挙になったし、
はい、
ドイツも個人的にはよくここまで持ったわっていう感じです。
あ、うん、そう
なん
です
ね。もうとっくにおかしくなってて当然なので、
はい、
はい、でどうしたかというと、まあ、はっきり言って中道左派と中道右派が一緒にやってうまくいくわけないよねっていうところなんですけれども、
はい、
日本人の感覚でいくとこの FDP って本当に小さな政党で、本来であれば小さな政党だったらもうちょっと態度を小さくしてればいいのにと思うんですけれども、驚くほど上から目線の政党なんですよ、ここ。
それで、そうなんですね。
そう、連立に入るときも財務大臣の職をもらえないんだったら連立には入りませんってはっきり言って、ショルツさんもそれ飲んじゃったので、
はい、
まあ上から目線のリンドナーさんという方が財務大臣やられて、今回は11月の14日までに来年度の予算案の議会承認を取らなきゃいけないので、
はい、
なかなかその内容が決まらない。つまり、SDP と、緑の党の左側は、やっぱり軍事費増額も含めた財政をもうちょっと緩くしたい。それに対して、FDP のその財務大臣のいる方は、いやもうコロナも終わったし、いつまでも財源、ない、赤字を国債を発行しててはいけないって、まあ本当に当たり前のあれなんですけど、それでどうしても折り合いがつかなくなって、うん、このリンドナーさんという人が11月1日に勝手にまあ自分の考えを19ページにわたる文章を出したら、
はい、
そこで特にこのグリーン政策の達成時期の遅延ということで緑の党がもう完全にブチ切れて、
はい、
で最終的に話し合いをいくつかして、特にこのリンドナーさんに対して、今やっぱりアメリカが新しい政権になるので、今ここでドイツが揺れるのは得策ではないって言ったんですけれども、まあ首を縦に振らないということで、じゃあ連立解消で政内閣崩壊っていう形になりました。で、くどいんですけど、これヨーロッパにいると、あ、今出たんだなっていうところで、
あ、まあ、そんな驚きはなかったってことですね。
うん、私は1ミリも驚かなかったです。この冬にかけての選挙っていうのはできるだけヨーロッパ、イギリスも含めて避けたいんですっていうのは、はい、まず病欠が多い、その日が照らないんで常に病気が多い、
うん、
あとやっぱりみんな鬱っぽくなる、あと選挙に行くのがめんどくさい、常に雨が降ってますから、その意味では冬の選挙っていうのはかなりこれ覚悟してやらないと、あ、
投票率が悪いから偏りがちになるんですね。
そうなんです、うん、そうなるとやっぱりその極右のAFD というドイツのための選択肢の下手すると票がめちゃくちゃ伸びるかもしれないので、これは非常に怖いなと思います。
ちょっとリスクがねかなりあるんじゃないかというね、本当に、ね、
まあ、その欧州でドイツがこけたらね、ちょっと本当に、まあ、ユーロどうなるんだろうって話になるのかなと思うんですけど、
フランスもやばいですしね、
多分本当に無責任な言い方しちゃうと、もうヨーロッパ終わったと思ってて、これはちょっとイギリスに入ってるんですけれども、ただイギリスの場合は幸か不幸か、政権が過半数きちんと、なんていうんですか、過半数以上の議席があるので、少なくとも政治今ガタつかないんですね。ヨーロッパの場合はもうどの国もほとんどが極右にもう、なんて痛めつけられてるっていう感じなので、政治の意味ではヨーロッパはトランプさんにかなりボコボコにされる感じはし、トランプさんって弱い人嫌いなのでヨーロッパ今強い人いないんですよ。
なるほど、
その意味ではイギリスはとりあえず首の皮一枚つながったかもしれません。
ただやっぱりこう政治が落ち着かないことには、
はい、
今やっぱりガタガタになってる経済を立て直すことってなかなか難しいですよね。
で多分ドイツもどうやって経済を立て直すかっていうとやっぱり20世紀のメンタルで生きてるのでこれはイギリスも同じですというかヨーロッパ全て同じですでねやっぱアメリカには太刀打ちできませんわはっきり言って、
うん、新しいイノベーションがね生まれてね、
うん、もうどんどん AI 作って、はい、AI を使いながらまた新しいこと始めてるので、はい、そこで私たちが例えばこうやってどうやったらいいネジが作れるだろうなんていう競争しても全く足元にも及ばないので
まさかパーツからとは
でもそれは日本もね耳が痛い感じがね、うん、今ネジとか聞いちゃうと
本当にね、はい
日本も含めてです
日本もヨーロッパも厳しいですね、
う
ん、では
いやめちゃくちゃ厳しいですね、うん、だからその意味ではエイヤっていうあの決断のできるトップを持ってる国っていうのは、うん、どんな国でも強くなるんじゃないかなって思って、うんうんうん、だからなんかちょっと最近実は3月に日本からロンドン帰ったらすぐトルコに行くんですけれども、うんはい、トルコがあれだけ赤字垂れ直しなの流しなのにどんどんそのいわゆるバカンスの人を寄せるような新しい飛行場を作ってっていう、うん、ものすごく今インフラにお金かけてるんですね、うん、で現実的にイギリス人とかものすごくトルコに行く人が増えたんですよ、
はい、
そう思うとなんかトルコの10年後って意外といいのかなとか
こんなところに光が、
うん、今まで私も上から目線でエルドアンなんてのに言ってたんですけど、はい、ちょっと勢いつき始めたのかなってで自分の目でやっぱり見たいので
なるほどね、
うん、帰ったら行こうと思ってます
あすごい楽しみですね、
うんうん、
こ
うやって変化の時だし、うん、またみんながこうなんか不満抱えてる時だからこそ変えられるっていう、ねう
ん
う
ん、そこ、
ね、
なんですよ、
まあね、リーダーシップはありますからね、
うん、そうですね、うん、またじゃあトルコからね戻ってきたら、うん、ぜひぜひ
お話聞きたいですよ ね、
聞きたいですね、はい、生の話をね、はい、
そうですね
この吉子さんから聞けるとはね
本当もうトルコに光よって言ってるリスナーさんも多いので
時代変わったよ
エミさんと比較されると困るんですけど
いやまたそれもね面白いところですけどそうするとなんかこうヨーロッパの復活の目っていうのはもう吉子さんにはまるっきり見えないような今状態ってことですか
いやこの前ミラノに行ってもがっくりして帰ってきたのでこれダメだとイギリス以下だっていうふうに思ったので、ただ政治的にはメルケルさんの次に行く人がもう今マクロンさんでもドイツでもなくイタリアのメローニさんなんですよ。だけど国の経済が全然追いついていかないので、この傾向がどこまで続くかわからないけど、今メローニさんはめちゃくちゃ多分トランプさんとの外交の一番の方になると思います。
そういう意味ではなんとなく、前にヨーロッパを支えてたドイツ、フランスがちょっとこう沈んでしまって、はい、今イタリアであるとかポルトガルであるとかこう、
そうですね、
観光が強いところがやっぱり浮上してきて支えてるっていう図じゃないですか、はい、それがだからさらになんか強くなるまたそのトランプさんとの関係でってことがあり得たりするんですか
あとは軍事の部分はやっぱりイギリスとフランスしかないんですよそのウクライナに対してはその意味ではフランスはやっぱり発言力っていうのは最後まで続くような気はしますそのトップがマクロンさんであろうが違う2027年までなのでマクロンさんは、うんうん、それまでにもちろんウクライナが終わってくれればいいんですけれども終わらない時は今度は本当に極右の大統領になる可能性もなきにしもあらずなので、
うんうん、このウクライナを取り巻く問題というのが解決しないとやっぱりなかなか難しいってことなんですかね
いやめちゃくちゃ難しいですねっていうのはアメリカがその軍事だけでなくサポートの支援の部分ですよね、うん、それを抜けられちゃうともうヨーロッパとイギリスで支えるしかなくなるので、
はい、
まあもう勝負ついたっていうこんなこと言っては失礼なんです完全勝負ついちゃうと思います、うん、どんなにその長距離ミサイルで撃ったとしたってロシアにはかなわないと思いますよう
ん、
うん、やっぱ資源持ってますからあの方たち
うん、
うん、
あそうですね
うん
そうするとじゃあ領土の一部を渡して、まあ和平に持ち込むみたいなそんなシナリオになりそうなんですかね
いやもうはっきり言うと、うん、早くそうしてほしいと個人的には思ってるんですけど、うんうん、やっぱりウクライナにしてみたらもう絶対それだけは譲れないところだし、うん、その気持ちも分かるので、うんまあ、どうなるんでしょうねやっぱりここでトランプさんはなんか自分が就任したら24時間以内に結論つけるとかっておっしゃってるんです
けどね
まあ、あの人話半分以下に聞いとかないといけないんで
うんそうですね、
はい、
そうで ですか。そうすると、ね、
もうすでに電話会談したっていう話ですから ね、
それも否定してましたけど、ね、まあでもそうなってくると中国も悪い中で政治もままならないってなってくると、ちょっと目先はちょっと吉子さん、ユーロちょっとダウンサイド見なきゃいけないですかね。
そうなんですね。私ももうちょっと頑張ってくれるのかなと思ったんですけれども、うんうん、やっぱ PMI 出るたびに私がっくりがっくりがっくり来てるんで、そこに今度ドイツこうなっちゃうと、うん、もう逃げ場がない。
うん、その割にユーロあんまり下がってない感じが、まあ、一応今年の安値圏ではあるものの、レンジをなんかこう下回る下抜けるっていう感じではないですよね。
そうなんですよ。いや、やっぱ人民元がどんどん基準値、人民元安今 7.17 ぐらいまで来ましたでしょ、
うん、
1週間前 7.09 だったんですよ。私朝起きると一番最初に基準値調べてるので、
うん、
やっぱりあの人民元があの割合って2割なので、ドルポンド人民元222で6割なので、ユーロの実効レート、
うん、
やっぱりあれだけ究極に人民元安になると、あのユーロの実効レートって下げるに下がらないので、対ドルではあのドル高になればユーロ下がるんですけど、それ以外のところ意外と頑張っちゃってるんですよね。
うん、なるほどね。そういう理由でね、なかなか
恐るべし実行レートなんです。
あ、なるほど。
とはいえ今ね、日足でちょうどユーロドルがダウンサイド切ってきたところなので、はいはい、
そうですか。
そうなんですよ。
よしこさんにちょっとユーロドルの日足のチャートをちょっと今表示してるんですけどね。
はい。もうちょっとあの狭く狭くして、
昨年の
7月ぐらいからあの、
うん、長めにっていうことです。
1.04 のミドルぐらいが入る、
はい、いい感じです。はい。
もうちょっとですね。
もうちょっと。
ごめんなさいね。これはあの 1.06 がその左側のところの底だと思うので、それが切れて 1.04 のミドル、うん、だから私も今回は 1.04 ミドルまでを一応射程距離で見てます。
なるほど、わかりました。 1.04 が一応ターゲットを今考えてるってことですね。
そんな感じですね、ミドルぐらいで。どうしたかというと、やっぱりその12月にこの理事会、12日が ECB で18、19が FOMC、BOE なんですけど、下手すると FMC、BOE は据え置きっていう可能性が出てくる中、私は ECB は利下げすると思ってるので、やはりその絶対的な金利差ってもうすでにある 3.5 対 4. 点何パーセントってあるんですけど、さらにあのヨーロッパは粛々と利下げが進んでいくと思うので、金利面でもやっぱり追い目があるというか、ファンディングキャランシー、円と同時に。ファンディングキャランシーになっちゃうんじゃないかと、
ユーロドルショートに妙味があるかもしれないところですよね、
はいはい、
でこれあの番組のですね、チャットで質問来てるんですけど、パリティいけそうですかみたいな、確か
あ
の、
ね、
来てたと思います。どうよしたパリティまではちょっと行き過ぎですかね。
あのね、パリティって言うの簡単なんですよ。
みんな痛がりますもんね。
いや、あのユーロスイスでもパリティって言われたし、ドルスイスでもパリティって言われるし、でパリティっていう人に質問なんです。じゃああなたはその時にドルはどこまで行くんですかっていうところを見とかないで。で、パリティの時にじゃあユーロ円はどういうふうに行くのか。
うん、
そのユーロ安でユーロ安なのか、意外と円安で動かないのか。
うん、
なので、このまま本当にどうにもならなければ、ウクライナが特にまずくなれば、パリティっていうのは視野に入ると思うけれども、じゃあこっからじゃあパリティに簡単に行きますかったら私は行かないと思います。っていうのは、トランプさんがどこまでドル高を容認するかっていうのは全く別問題なので、その方はユーロドルで見てるってことはドル高で見てないといけないと思うんですよ、ユーロ安だけでは。なので意外と行きそうでいかないと思ってます。
そうするとよしこさん、あれですか、トランプさんはドル安の方向も見ておかなきゃいけないってことですか。
だってドル円とかドル安、あの円安はひどいとかっておっしゃってるじゃないですか、
はい、
あとその通商問題でアメリカがそのあの有利に行くためにはやっぱりドル安を狙うと思うんですけれども、彼がどっちを狙うかとマーケットがどう思うかっていうのは全く別問題だし、あとはその FMC が本当にこの前 あのパウエルさんも絶対自分は辞任しないというふうにおっしゃっていて、今後12月 の、 そのいわゆる3ヶ月一度のマクロ経済予想でやや右寄り、つまりドル買いの方向に行くようなGDP に関しても、インフレに関しても右寄りの方向、 中銀がそういう予想を出してるんですよ、今回11月7日、8月と比較して全然 GDP もいいしインフレも高くなるっていう予想を出しているので、うん、はい、それと同じような予想を12月にあの FMC が出すと、嫌がおうでもやっぱりドル高の方向に行くんですね。そこでトランプさんが本当にエルドアンのように介入してくるのか、うん、そこがやっぱり12月18日の一番の見どころじゃないかなと。言われなくても多分あの人まだ就任前ですけど発言すると思うので、
そうですよね、
振り
回されるの目に見えてますよね、
うん、見えてます。だから12月18日の FMC はそのいろんな意味で、
はい、
その後のトランプさんの発言も含めて見どころたくさんだと思ってます。
わかりました。
まだ楽しみです。ありますね。年末に向けてね、はい、FOMC
で。はい。よしこさん、また延長戦でいろいろ話聞かせてください。はい、一旦ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お知らせです。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。さあ、それではここからは投資戦略を考えていきたいと思います。
はい、そうですね、とりあえずちょっとさっき、ね、FOMC の話で少し出たので、
はい、
FOMC の結果だけ簡単に見てみましょうかね、うん、
はい、はい、
サプライズなくてですね、あの無風の FOMC でしたが、うん、パウエルさんのね、あの発言には割とこう新政権ね、あのトランプさんに対する質問多かったかなという気はしてるんですけれども、
はい、
まあそこに対してね、さっきうちからちょっと不機嫌になってたって話もありましたけど、まあ不機嫌になるようなね、あの質問ばかりだったかなという気はしてますね。
ね、
まあ、
ですよね、は
い、まあこれあの一番上からいくとトランプさんになったら。でも当面ね、あの金融政策決定には何ら影響しないと、関係ないんだということを改めて言って、
はい、
あとはトランプさんに辞任を求められても、議長を辞め、辞任したいと、おっしゃってました。まあ、あのそんな権利もないんだって言ってましたしね。
もともとでもね、遡れば指名したのはトランプさんですからね。でも昔からやってますよね。うん、なんか就任させたのに、うん、なんか、
ユーファイヤー、
もうユーファイヤーって言われるし、
そうなんですよね。
すごい人ですよトランプさんってね。
うん、まあでもいろいろなんかね、閣僚とかも辞めたりとかね、はい、なんかしたことありましたもんね。
う
ん、
そうですね、暴露されたりとかいろいろあって経験を踏んでの2期目なん、2期目っていうのかな、まあ2期目か、
あ
の2回目なんで割と勉強してきてるのかもしれないかなという気はしなくはないですけどね。
はい。
はい、で、まあ、まあ、経済についてはね、おおむね、堅調だという話がありましたね。雇用も、まあ、ハリケーンとかなければよかったんだよっていう話でした。うん、で、まあ、12月の会合に向けては、データを次第だということだったので、まあ、これからのデータ次第ということで言うと、はい、まあ、楽しみも増えてるかなと思います。う
ん、またボラティリティがね、うん、発表ごとに。
そうですよね。
はい。
はい、あるかなと。まあ、今週は CPI も。ありますのでね。
CPI の注目度上がりました。
CPI の注目度上がったんじゃないですかね。これ、うん、あの完全にどちらかが織り込まれてるともうあの動きようもないんですけれども、今だいたいあの先物見ると織り込み度合いが 50% から 60% ぐらいが12月の利下げを織り込んでいますので、うんうん、まあ、要はまだわからないっていうところの中で、うん、CPI なので、CPI 予想からブレるとまた動いてくれるかなっていう、うんうん、まあトレーダー目線で言うと期待感はここにはあるかなというふうに、うん、思っております。はい。
織り込みがね、はい、済んでないから、うん、でこそってことですね。
そうですね。で、パウエルさんがこういうこのような発言をしている中で、まあ、フェドの高官たちの、発言が今日からね、本格化するんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。なので、まあ、あの、FOMC 終わったばかりなので、まあ、その FOMC 踏襲してくるのかどうか。
はい、
うん、 このあたりもちょっと見ていきたいなと思うんですけど、今日からですかね、ボラーさんから来ますということで、
はい、
やっぱり今一番注目ですよね、ボラー理事、うん、はい、始まってで、ちょっとこれ日付はですね、まあ、営業日ベースっていうんですかね、12日のもう夜中のところまで書いてありますけれども、
はい、
28時、カシュカリさんって言ってるのは、朝の4時のことですね。
朝の4時、はい。
うん。うん、っていうことで、まあ、カシュカリさんだったり、ハーカーさんだったり、まあ、ウィリアムさん、ローガンさん、クグラさんで、最後に、パウエル・ファルビー議長で締めると。
はい。
いうのが今週の発言ということになりますので、まあ、これ新政権、トランプさんが勝ってからの、発言はこれ、ここまで発言が重なるというのは、今回が初めてになりますので、特に今日のウォーラーさんからちょっと注目をしてもらえたらな、というふうには、思いますかね。
そうですね、いろんな政策、うん、これから出てくるものに対して、はい、じゃあどうなっていくのかってことですもんね、
う
ん、結局はね。
そうですね、はい、まあ、データ次第って話になるのかもしれませんけれども、まあ、ウォーラーさんとかね、まあ、13日のウィリアムさんなんかは結構まあやっぱり発言力ある方ですので、パウエルさんとどう変わってくるかとか、利下げに向けてどんな発言があるかっていうのは注目だし、うん、ちょっとヒントくれると嬉しいなと思うんですよね。
うん、でもだって自分たちがね、粛々とやってきた金融政策が、うん、無駄になる可能性だってあるわけじゃないですか。
トランプさんのせいですよね。
そうそうそう、だからね、
インフレになっちゃったらね、利下げしろって言われても利下げできないし、うんうんうん、じゃあそれで更迭されたりとかってめちゃくちゃなこともあるかもしれないので、はい、まあでも何を言うのかちょっと楽しみではありますよね。
そういう意味では財務官重要になってきますよね。
やっぱ、うん、大事になってくるかな、ね、と思うんですよね。
それのね、橋渡しっていうか調整っていうのかな。
だからまあライトハイザーさんとかになるとやっぱり楽しみですね、僕らとトレーダーとしてはね。
そうですね、
下がってく
るドキドキしちゃいますけど、
ドキドキしちゃいます
ね。そうですね、なんかこうアメリカの経済はもちろんですけど、我々なんかね、日本はどうなるんだろうとか、まあ、いろんなことやっぱりちょっと考えますよね。
そうですね、対中派、対中、まあ、対中国、対日は結構厳しい方なんで、
はい、
まあ、ちょっと経済にとってはちょっと危ないかもしれない。だから多分株価もちょっとヒットする、株が下がるかもしれないし、まあ、リスクオフの円買いになるかもしれないしというところはちょっと注意しなければ、まあ、その一つね、今日12時からウォーラーさん始まるので、こちらも注目しておいてもらえればなというふうに思っております。チャートを見る時間はちょっとあんまま
だ大丈夫ですね、はい、あと1分ぐらいあります。
あと1分しかない、
はい、うん、あ、そうです、1分しかない。
ごめんなさい、
1分あれば十分、
1分あれば十分。まあ、まあ、ドル円ちょっと見ておきたいんですけど、ドル円これちょっと1時間にしてちょっと整えると、
はい、
これ、重いですよね、ちょっとね、今、
そうなんですよね、
大統領選で、あ、じゃない、大統領選で、上がってこ、なかなかこう、うん、上がってこれないっていうところで、ちょっと4時間ぐらいにしようかな。
まあ、大体154円挟んでみたいな感じ、
ね、
うん、
そうですね、大統領選でトランプさんが優勢ってところでつけたのが154円の6070あたりまで一旦行って、うん、そこから、利益確定の売りだのセルザファクトなどって、まあ、そんなのが来て、
はい、
また上がってきたんだけど、まあ、ここで重いんですよね、またね、4時間ぐらいでこの、うん、2、3日ぐらいちょっと上試してるんだけど試しきれないということなので、展開としてはやっぱり150円を超えてくれるような展開がある方が、ありがたいですね、上抜けてくれた方が。
そうですね、
ま
あ、うん、
セルザファクトって言ってますけど、こう下がってもいいじゃないですか、全然セルザファクト、
うん、
ただ上値抑えられてるだけで下がっていない。
まあそうですね、下がってはいないですよね、
うん、
うん、上がってきているので、ここでまあ150円、まあ、トランプさんの高値を抜けられるかどうかっていうのが今後の焦点になってくるかなと思いますし、
はい、
多分介入もまだまだないと思うので、155円を超えてくるまでは、うん、って考えると、延長戦でいきましょうかね、
はいはい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました、はい、延長戦も見てね。